ルカの福音書2章15節から20節。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話桶に寝ている緑を探し当てた。それを目にして羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことが、すべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。私たちはアドベントの一週ごとに、一つずつキャンドルを灯してきました。最初は預言のキャンドルで希望を表します。第二は天使のキャンドルで平和。第三は羊飼いのキャンドルで喜びを表しています。そして第四のキャンドル、これはベツレヘムのキャンドルと呼ばれ愛を表します。四本のキャンドルが表す希望、平和、喜び、愛。そのどれもが生きていくのに必要なもの、大切なものです。人は希望なしに生きていけません。また、平和でなければ生きた心地はしません。喜びがなければ生きていることが虚しくなります。そして、愛がなければ生きていることは苦痛でしかなくなるのです。皆さんも希望をなくした時の惨めな思い、また不安や恐れの中で過ごした辛さ、何をしても喜びを感じられないわびしさ、愛されているという実感を持てないために、他の人を愛することができなかった苦痛、そういうものを一度や二度は味わってきたことと思います。聖書にこんな言葉があります。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。日本では年末年始に忘年会や新年会などが行われます。お座敷にご馳走が並びまして、お酒が振る舞われたものです。仲良くするための集まりなのに、そこでお互いに腹の探り合いをしたり、意地悪い言葉が飛び交ったり、まあ挙句の果てには取っ組合の喧嘩が始まったりすることさえあったのです。人が愛で結ばれていなかったら、ご馳走があってもそこは争いの場所になります。けれども、わずかなものしかなくても、そこに愛があれば、みんなでそれを分け合って楽しく食べ、心までも満たされるのです。温度計で測れない暖かさという言葉があります。部屋の温度は温度計で測れます。でも、その部屋に集まった人たちの心の暖かさは温度計では測れません。暖かい部屋に暖かい飲み物や食べ物がふんだんにあったとしても、人と人との関わりにぬくもりがなければ、人は心に温かさを感じることはないでしょう。豊かなアメリカで、あり余るほどのものに囲まれながら、心が満たされないでいる人が、なんと多いことでしょう。ご馳走をまるで砂を噛むような思いをして食べている人の数は、数えきれないほどだと思います。孤独は山になく、町にある、という言葉もあります。周りに大勢の人がいても、そこで孤独を味わっている人が多いのです。動物は環境さえ整えばどこででも生きていけるのでしょうが、人は人と人との関係の中で温かさを感じることがなければ、本当の意味では生きていくことができないのです。アドベントの4本目のキャンドルは、人が生きていくのになくてならない愛を示しています。それがベツレヘムのキャンドルと呼ばれるのは、その愛が今から2000年前、 ベツレヘムでお生まれになった救い主のうちに表されているからです。では、ベツレヘムで表された愛はどんな愛なのでしょうか。それは第一に変わらない愛です。イエス様がベツレヘムでお生まれになったのは偶然ではありません。そこには神様のご計画がありました。救い主はダビデの子孫からダビデが生まれたベツレヘムの町で生まれると予言されていました。その予言の通りにイエス様はそこでお生まれになったのです。天使は羊飼いに言いました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。このダビデの町という言葉の中にダビデから千年近く経っても救い主を与えるとの約束を守り続け、それを成就してくださった神様の変わらない愛が言い表されているのです。人の愛は移り変わります。周囲の反対を押し切ってまで結婚したカップルが何年もしないうちに離婚してしまったということを私は見ています。最初の愛いつまでも First Love Forever、まあよくそう言われますが、人の世の現実はそういうわけにはいかないのです。しかし神様の愛は違います。神様は言われます。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。エレミヤ書では永遠の愛が真実の愛と言い換えられています。真実、それは時を超えたものです。どんなに時間が経っても神様の真実な愛は変わりません。それは常に真実なのです。人が神様との約束を忘れても神様は人との約束をお忘れにならないのです。神様は変わらない愛で人を愛し続けておられます。クリスマスにベツレヘムで表された愛はそのような愛です。計り知れない神様の愛です。第二にこの愛はすべての人への愛です。神様は人を分け隔てなさらず世界のすべての人を愛しておられます。神様の愛から漏れている人は誰一人いないのです。ルカはそのことを示すために当時の社会では低く見られていた人たちを中心にして福音書を書きました。ルカの福音書には数多くの女性が登場し、それぞれに重要な役割を果たしています。また病気の人、障害のある人、悪霊に疲れた人、酒税人、外国の人などが多く登場し、それらの人々が神様の愛を、恵みをいただいているのです。降誕の物語でも同じです。ルカの降誕の物語で最初に登場するのはザカリアとエリサベスという初老の夫婦でした。二人の間には子供がありませんでした。当時のイスラエルでは子供のない夫婦は低く見られ、特に女性は恥ずかしめられもしたのです。しかし神様はこの夫婦に後にバプテスマのヨハネとなる男の子を授けてくださいました。次に登場するのはマリア。彼女はガリラヤのナザレの娘であると言われています。ガリラヤというのはユダヤではやっていけなくなった貧しい人たちが新しく開拓した地域です。ユダヤの人たちが見れば辺境の地でした。ナザレから何の良いものが出るだろうか。そういう言葉があるように、そこに住む人たちは蔑まれていたのです。しかし神様はそのガリラヤのナザレの村のマリアに救い主の母になるという最高の祝福をお与えになりました。そして今日の箇所に登場します羊飼いですが、羊飼いは社会にとってなくてならない職業であったのですが、尊ばれる職業ではなかったのです。 羊飼いたちは羊を追って各地を転々としていましたので、ユダヤの宗教の決まりを守ることができなかったからです。しかし天使が救い主誕生の知らせを伝えたのは、エルサレムにいる大祭司たちでも律法学者たちでもありませんでした。彼らから軽蔑されていた羊飼いたちだったのです。バッハのクリスマスオラトリオというのがあるんですが、その中で天使が羊飼いに救い主誕生の知らせを告げるっていう場面があります。そこでこんな風に歌われています。神はかつて羊飼いであったアブラハムに、その子孫から救い主が生まれることを告げられた。そして今また救い主誕生の時にも、それを知らせるために羊飼いを用いられた。神様が貧しい羊飼いを選ばれたことは、神様の愛がすべての人に届く広く大きいものであるということを表しているんです。第三に、神様の愛は人となられた愛です。多くの人は神様の愛、そんな風に言われても漠然としていてつかみどころがないと思っています。確かに愛という言葉は男女の愛を言うときにも肉親の愛を言うときにも使われます。タバコ好きの人は愛煙家と呼ばれるんですけれども、この場合の愛はあんまりいい意味ではないですね。物事にこだわるという意味であります。ですから愛といっても人によって定義が違います。神様の愛と言われてもどう捉えたらいいかわからない。多くの人がそんな気持ちを持っているでしょう。神様は人間のそうした気持ちをよく知っておられて、ご自分の愛を具体的な形として表してくださったのです。イエス・キリストは聖書で見えない神の形と言われていますけれど、ベツレヘムの貝羽桶に寝かせられた赤ん坊のイエス様は、この神様の愛の具体的な姿であり、形であり、神様の愛そのものなのです。イエス様が貝羽桶に寝かせられたということを皆さん考えてみてください。貝羽桶というのは動物がそこから餌を食べる場所ですね。イエス様はあたかもその動物の餌になられたかのようにそこに置かれました。イエス様は私たちに食べられるために、私たちの食べ物になるために世に来られたということを表しています。実際イエス様は私は命のパンですと言われました。イエス様は私たちにご自分を食べさせるために、そしてご自分によって私たちに命を与えるために世に来られたのです。貝羽桶は神様の愛を表しています。聖書はこう言っています。ヨハネ第一の手紙の4章9節。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ベツレヘムで生まれたイエス様はナザレの村に帰り、そこで育たれました。ヨルダン川でバプテスマを受け、人々を教えました。人々はその声を聞き、その奇跡を見ました。イエス様の足跡はイスラエルの至るところに残っています。神様の愛はイエス様のなさったすべてのことに形をとって現れています。イエス様は人々を救うために自ら十字架で死なれました。ベツレヘムの貝羽桶にもゴルゴダの十字架にも神様の愛は形をとって現れているのです。先ほどヨハネの手紙第一の4章9節を言いましたが、続く10節はこう言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。皆さん、神様の愛は言葉だけのものでも、 頭脳の中で作り出された概念といったものでもありません。それは目で見、手で触れることができるものです。会話桶から十字架までのすべてにおいて、ここに愛があると指し示すことができるものなのです。私たちはこの神様の愛を見て触れて、それによって生かされているでしょうか。どのようにしてそれができるのでしょうか。今日の箇所には神様の愛を知る上での二つの模範があります。一つは羊飼いたちです。羊飼いたちは天使のお告げを聞くとすぐに、さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう、そう言って急いで行ってマリアとヨセフと解剖家に寝ている緑子を探し当てています。私たちも神様の言葉を聞くときに素直な心でそれを受け入れ、信じ御言葉に従うなら、羊飼いと同じようにイエス・キリストを探し当てることができるのです。神様の愛を見出し、その愛によって慰められ、励まされ、力を与えられ、生かされるのです。もう一つの模範はマリアです。19節に、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたとあります。私たちも神様の言葉を思い巡らすことによって、神様の愛を深く悟ることができます。降誕の物語は毎年クリスマスになれば何度も何度も聞いていて、もう何もかも分かっていると思いがちです。けれども新しい気持ちで御言葉に触れるとき、今まで気づかなかったことを発見できるでしょう。知識として知っていても自分の人生や生活に結びついていなかった、そういうことに気がつくでしょう。私たちは聖書をちょっと読んで分かったつもりになって終わることが多いのですが、そうではなく、この御言葉は私の人生にどんな意味があるんだろう、一体それは私に何を教えようとしているんだろうか、聖書と対話をする、その時を持つといいのです。そのままでは固くて食べられない豆も何日も水につけておけば柔らかくなって調理できるようになります。そのように御言葉を心に宿し、時間をかけて御言葉の意味を探り、御言葉を魂に吸収していくこと、それが思い巡らすこと、黙想なのです。今年のクリスマス、今まで以上に御言葉の黙想に時間をかけましょう。御言葉に問い、御言葉に聞き、御言葉に表された神様の愛を深く思い出ましょう。そしてクリスマスを、人となられた愛、イエス・キリストによって満たされ、生かされる日として過ごしたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは変わらない愛、すべての人に及ぶ愛を御子の誕生によって私たちに示してくださいました。私たちも羊飼いたちの素直な信仰に習い、イエス様とあなたの愛を見出すことができますよう助けてください。またマリアの深い黙想に習い、その愛を魂の奥深くで受け止め、それを体験することができるように導いてください。御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。